スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。エイトさん、お忙しかったので、久々の出演ですね。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
エイトさん、まあ、ファンが喜びますよ。
まあね、本当その間にもいろいろとイベント等もありまして。
そうですね。
はい。
とりあえずは、まあ、この、今回の、ね、まあ、私も行ったんですけども、最初はじゃあ、名古屋で、エイトさんの地元で、現地元でやりました国際宇宙展ですか、
はい、国際航空宇宙
展、国際航空宇宙展ですね、
はい、
こちらの方の話はちょっと最初にしますかね。
そうですね、一応4年に一度、うん、国内、まあ、国外もそうなんですけれど、航空宇宙産業の、まあ、各企業等が集まりまして、まあ、展示会というかこれは何なんだろうな、
まあ、基本的にはトレードショーですよね。
そうですね。まあ、
商売をやるのが、まあ、一応、
まあ、そう
よ。一番のメインですね。
商談会ですもんね。
商談会ですね。巨大な商談会ですね。
はい、で、それにはおまけで、まあ、パブリックデーという形で一般も見れるような形もあるんですけれど、まあ、それが4年ぶりというか、今年2012年は、愛知で開催ということで、まあ、それこそ愛知県、まあ、名古屋県というか、この界隈は、うん、飛行機はもちろんですが、ロケットを作ってるのは愛知です。なかなか、あんまり一般の人にロケットを作っているのどこですかって聞いても、うん、あんまり知らないんですよね。
そうですよね。まあ、日本の航空宇宙産業はほとんどあの辺にありますからね。
はい。うん、そういう感じで、まあ、ね、よく耳にするような大企業から、それの下請けで部品作ってるところまで含めて、
うんうんうん、
結構ブースの数としては大規模な展示になってましたけれども、
うん、
まあそれに自分、まああと局長さんの方も行かれたということで、
うん。そうですね。私はビジネスデーに行って、
はい
実質現場にいたのは3時間半ぐらいですかね。そのうちに20分ぐらいお弁当食べてましたから。
会場も結構広くて、自分も5時間ぐらい歩き回ったんですけれど、まあ、それでも見て回るのがいっぱいいっぱいというところで、
うん、
まあ、あとこれに合わせて、野口さんの講演会だったりとか、あとは全日本学生の室内飛行ロボットコンテストっていうのもあったりして、
まあ、そうですね、
はい、いろいろとイベントを重ねてきて、まあ、さらにはセントレアの方でも飛行機の屋外展示だったり、うん、飛行展示をやるっていうところ
で、こっちがね、実機の方でね、あっちも行きたかったんですけど、残念です。
なかなか距離があるんでね、どちらもというのは結構難しかったんですけど、
うん、
まあ、中を見た感じでいきますと、まあ、基本的には、まあ、大企業のブースがボーンとありまして、まあ、ど真ん中に JAXA のブースがあって、まあ、
うんうん、
その両脇とかサイドとかには、富士重だったり、あと IHI だったり、
うん、
川崎だったり、
うん、
三菱。うん、まあ、うん、一番のメインは本当はこのね、JA2012 で MRJ を飛ばすっていうのが最初の目標だったんで、
うん、
それが、まあ、伸び伸びになったってところで、うん、MRJ の展示は木の、一番新しい木の展示があって、それに乗れるとかそういうところがあったんですけれども、
うん、
まあ、その他大企業のブースだと、富士中だと787の中央翼を持ってきてドーンと飾っていたりとか、
うん、
IHI だとね、日本で最初のジェットエンジンのネ20と、うん、これとあと、名前がパッと出ない。
XF5。
そうですね。購買バスヒーターボジェットエンジン。これがね、並べて置いてあったりとか。あとは川崎重工さんも、ドクターヘリなんかで使っているユーロコプターのちっちゃいやつ持ってきたり、まあその隣にアグスタも同じような感じでドクターヘリ持ってきてて、うん、おーって思ったんですけど。な感じで、大きなものポンポンとあって見応えはあったんですが、まあそれ以上にその下請けのね、企業さんのちっちゃいブースとかにポーンって置いてある制作加工した部品とか、
そうね。
いかにもその試作品です的な樹脂の 部品とかそういうところで、どちらかというと見るというよりはそういうね、メーカーさんと直接話をする機会ってはないんで、うん、
まあ、
それを手に取ってね、ネタにしながらこういろいろと探りを入れたり、うん、面白い話をいろいろ聞く形でしたけれども、
そうですね、やっぱりエンジニアさんと直接話せるのがいいとかいいんですよね。
一番面白かったのが、自分がこうあのコネクター関係のところこう眺めてたら、パッて目の前に立たれて、同軸ケーブルとか興味ありますかっておお、一般人にそれを言うのかっていう感じで思いましたけど。
なるほどね。航空電子とかね、あっちの方にコネクタのやつとかね。
そうですね。あの辺はさらに、まあね、うん、機械加工部品とかならまだしも、ああいうセンサー関係、アビオ関係、あとはそういうコネクタとか伝送品関係っていうのはなかなか表立って出てくることがないんで。
そうですよね。
面白かった。
配線のブースとかも結構すごかったですよね。
ああ、ありましたね。
実際機内のね、配線のあの、うん、フライバイライトのね、
はいはいはい、
光ファイバーですね。
光ファイバーの、はい、
各サーボとか全部コントロールするという、ユニットとかですね。そういうものを
展
示があってですね。
ミリタリースペックのディスプレイとか。
はいはい。そうですね。
あとはリベットガンの、カタログとかありましたね。
うん。三菱のブース行って、まあ、LEX と、あと MBWX の模型が展示してあったんですけど。
はいはいはい。
まあ、それについてお話を伺おうと思ったら、その日はロケットの担当者の人は誰もいなくて、わかりませんって言われて。
まあ、実際、売り物ではないですからね、まだ。その奥の方には、小型の、再突入カプセルの作品というか、ネズミとか入れて、
そうですね。
ピギーバックで上げた後、はい、また回収して、まあ、製薬とか、まあ、実験とかに使う用のちっちゃい再突入カプセルの試作品みたいなのも置いてあったりしたんですけど、うん、宇宙関係の展示はそこまでなかったんですよね。
そうですね。
どちらかというとやっぱ航空機がメイン。うん、
まあメインですよね。商売としてね。IHI は、HTV で今回使って500ニュートンスラスターのあれが展示がありましたね。
ああ、はいはい。あとは、IHI ブースだと、アイボールの実際の模型が結構大きいんですよね。
結構大きかったですね。
イメージよりは。うん、本当ビ
ーチ。うん、ビーチボールぐらい。
うん、
まあ、ビーチボールってもね、結構大きさの差はありますけど、
うん。
うん、まあ、スイカ台、ビーチボール台ぐらいのサイズでしたね。
そうですね。
うん。ボーイングブースが、787と、あと 747-8、
うん、
うん、それのコーナーと、あとそのミリタリーのコーナーと同じブースの中が左右で分かれてて、
うん、
面白かったですね、うん、ミリタリーの方はオスプレイの模型がこうデーンとありましたけどね、
はい、
うん、あと海外企業はやっぱねミリタリー色を強く出してますからね。日本の企業はこういう時にはミリタリー色は出しませんからね。ミサイル作ってるメーカーも。ロッキード・マーチンなんかもうミリタリー一色、まあ、ほぼミリタリー一色です
ね。ひどかったね。パトリオットから SM3 からミサイルの実物大模型を。
そうですね。パトリオットの SM3 のブロック1とブロック2と、あとサード。
はいはいはい。
高高度迎撃用の地上発射のサードミサイルですね。それと、あとは、MLRS 用の誘導弾のアタックモスがあって、MLRS の普通の弾があって、あとはヘルファイヤー、ヘリ搭載の、対戦車ミサイル、ヘルファイヤー2があって、で、ヘルファイヤーと同じ、その、関節装置を使って、70ミリロケット弾に、70ミリロケットってよく、ベトナム戦争のところでやって、戦闘機の下にこう、先が飛んだペットポットでスパスパスパスパってこう、たくさんブワーって打ち出すロケット弾があって、あれ無誘導、当然無誘導なんですけど、数打ち当たるの無誘導なんですけど、あれに誘導装置を組み込むという、ダガーというシステムが展示がされてて、細っこいミサイルになっててですね、それは今回初めて見たんですけど、結構こう、なんかピンポイントでスパスパ当たるような映像が出てて、さすがロッキード・マーチンは、もう、ミリタリーメインで押してきてるな。 うんうん、私、ロッキードマーチンブースにいた時間が一番長かったんですけど、うんうん、まあちょっといろいろ、前の仕事の関係でいろいろ話し込んでしまって、ですね。パトリオットの改造型の話とかですね。まあその辺の話を聞いてたんですけど。まああとは当然今回ね、F35 が航空自衛隊でね、採用が決まったんで、まあ、その模型と、はい、あとはこっそりフライトシミュレーターが持ち込まれてたようですね。
うん、
そう。あとこっそりF35 の模型の主翼に日の丸貼ってたんですよね。
ああ、でもあれは、シャンピオとかそういう時、まあ、いつも。
そうなんですけど、
でも貼ってますけどね、ま
あ、さりげなく貼ってたんで。
そうですね。うん、青い制服を着た人たちがね、フライトシミュレーターの部屋からゾロゾロと出てきてましたけどね。さすがに私も入れてもらいます。
まあまあまあ。
そうですね。まあ、あとはユニセックのね、大学。
ああ、はいはいはい。
小型衛星のグループとかですね。あと、法隆のブースとかですね。大学ブースも結構ね、積極的に出展してましたね。私がこう、プラプラと歩いてると、一番声をかけてきてくれたのは、大学生の、まあ、院生の方だと思うんですけど、大学のブースですね。
そうです。うん、あとは、名古屋もそうですし、長野もそうですし、あと鹿児島とか九州もそうなんですけど、各、地方の、まあ、大学だったり企業が、キューブサットを作ってますっていうところで、まあ、そこら辺の、その地元企業等が、まあ、集まって、まあ、こういう活動してますよっていうような PR をちょこちょことやってまして、ね、はいはいはい、まあ、どこも頑張ってるなっていう印象でしたけれども
、ね、うん、まあ私はそこを見に行くのが、まあ本来の目的だったんですけどね、私はビジネスデーに行ってますからね、
はい、
パブリックデーじゃなくて、まああとは、カムイのブースもね、ちっちゃかったですけど、
うん、
結構熱い話を聞かせていただきましたけどね、カムイのちょっと前のカムイの90っていうタイプのやつのペーパークラフトをいただきましてありがとうございます、ね、まあやっぱりね、さすがに4年に一度のお祭りだけあってですね、
うん、
結構力入ってましたね、
うん、
ヨーロッパエアロスペースですか、あっちの方は A380 のカットモデルとかもあったんですけど、まあ本気でどこまで本気だかわかんないですけど、例の水速度のマッハ5の旅客機の模型とかも、
はいはいはい、黒、明らかに悪役の乗り物っぽい。
そうそうそう、そうそうそう、真っ黒い。
そうそう。ジェットエンジンとロケットエンジンの。
エンジンのコンバインドのやつですね。はい、機体のほとんどの中身は液体酸素で液体水素で、乗客何人乗れるんだろうな、これっていうようなやつもちゃんと展示されてですね。
あれ最初なんだろうって思いながら壁にかけてたんで。
そうですね。壁に斜めにかかってるんですよね。
最初飛行機んってよーく読んでみると、あーって気づいて。
うん。
あれはびっくりしましたね。
そうですね。アリアンスペースのブースはちょうど私が行った時には誰もいなくてですね。私は聞けなくて残念でしたけどね。手持ちの機体、ソユーズからずらりと模型を並べてましたけどね。
はい。
あ、でもあと企業でも何でもないんですけど、すごく目についておーっと思ったのが、ペーパークラフトモデル、
ね。はいはいはいはい。実はあれが一番
ものすごい精巧なものを、並べてあってですね。あれはびっくりでしたね。
実際ペーパークラフトは素材があっても、あれは精度で作れるっていうのはなかなか。
そうですよね。よくね、今ネットで素材をこうプリントして、作れるようなものが、キットみたいなものがね、
うん、
最近はよくあるんですけど、素晴らしいですね。中川さんっていう方ですね、の作られたペーパークラフトモデルが、素晴らしいペーパークラフトでした。
また一通り全部100分の1スケールで揃えて、
そうですよね。
それこそゴダードのロケットからですからね。
うん、ゴダードのロケットから、アメリカもサターンまでのブースト、だから、あと R7 ですね。R7、ボストーク、プロトン、あとソユーズとかそれぞれのバージョン別に、スペースシャトルはちゃんと5機全部、
はい、
バージョンごと。
バージョン違いで。ブランももちろんいましたし。
ブランもいるし、あとアリアンも当然、アリアン1からすべて、 ってましてね、調整も結構たくさんいましたね。当然日本のロケットもあるしって感じで、いやーびっくりですなという感じですね。
はい。
あ、セントラルの方のね、フライトも見たかったんですけど、それとあとあの、JAXA のブースで、はい、多分日本で今回初めてですと言われたのが、宇宙服ですね。
はいはい。
米ロの宇宙服が、船内服と船外服が全部4種類、同時に、
はいはいはいはい、
同時に置いたのは多分今回が初めてですって言ってましたんで、あの、アメリカのシャトルの船内服ですね、あの、オレンジスーツですか？オレンジスーツがあって、その隣にあのロシアの船内服 あのソコールがあって、その後、次にアメリカの船外服、あの、船外活動ユニットっていう名前ですけど、それがあって、で、一番端にオーランの MK ですね、最新型。これが同時に置いてあって、なかなか面白かったですね。
うん、
オルラン背中って結構でかかったですけど。うん、ぜひ、あの、後ろをパコッと開けてみ、中を見せてもらいたかったですけどね。
そうそう、あ、で、オーランって思い出した、あの、ちょうど胸元についてる、あの、生命時装置の、あの、調整する、こう、機械があるところに、あの、
はいはい、
液晶の部分があって、そこの部分が、ちゃんと液晶になってるかなって思ったら、シールっぽくなってて、ああ、やっぱ作り物感がマックスだなっていうのをちょっと確認したかった。
うん、そうですね。
新型になると、あそこが液晶でっていう話だけ聞いてたんでね。
うん。
ちょっとそこ覗いてみたときに、おって思ったんですけど。
そうですね。さすがに、形だけのやつでしょうからね。うん。本物の訓練用じゃないだろうから。
うん。
でも、オーランのね、まあ、レプリカとはいえ、オーランのほぼ実物みたいなのは初めてだったんで、私もですね。うん、おーって感じでしたけど。
そう、普段どこにしまってんのかなっていうのが気になったんですけどね。
はい。あんま長くなっちゃうとまたあれなんでね。この辺で先に行きますかね。
はい。
はい。じゃあ、今回の打ち上げ結果から行きますかね。まずはですね、アリアンの打ち上げですね。ソユーズロケットギニアからですね。アリアンスペース社は、協定世界時間の10月12日18時15分、日本時間10月13日の3時15分に、ヨーロッパの衛星測位システムガリレオ計画の衛星2機を乗せた、ソユーズロケットを、南米フランス領ギアナの空基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間45分後に2機の衛星はそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げが成功しております。ギアナ宇宙センターからのソユーズロケットの打ち上げは、ギアナ、いわゆるギアナソユーズですね。これが3回目になりますね。まあ、とりあえず順調にギアナからの打ち上げが上がってますね。
そうですね。もう何の心配もなくなんかボンボン上がってるイメージがありますけど。
うんうん、
やっぱり、あの、南米から上がるソユーズは、すごい、あの、氷結というか、液体酸素の周りが真っ白になりますよね。
そうですね。
うん、
結構ね、あの、パーツのバージョンが変わってるらしいんでですね、あの、対湿度、耐熱、ロシアの方で気にしなくていいようなところ、気にしなきゃいけないんで、いろいろ、微妙なところでいろいろ変わってるらしいですけどね。
うん、
今回打ち上げられたのは、ガリレオ衛星の IOV のフライトモデル3とフライトモデル4の2機で、昨年打ち上げられた2機と合わせて4機で、まあ、最初の基本システムの検証をこれから行うということですね。で、2010年、13年以降、まあ、逐次打ち上げまして、最終的に2015年までに、22機を打ち上げる予定ということになってますね。第3極になりたいということですよね。やっぱこの、測位システムってのはね、日本も今後、まあ、順天頂を上げてどうしていくのっていうところもあるんですけどね。
そうだ。そうそう。
中国も北斗シリーズ上げてるし。
そうですね。
国の威信とその他国のコントロールをなるべく受けずにというところと、日本の場合、アメリカの顔色を伺いながらというところのバランスを取っていかなきゃいけないって感じですね。
そうですね。
はい。
ちょうどあれでしたね。JA2012 でも、あの、順天頂ブースが政府直轄で出されてましたよね。
ああ、ありましたね。はいはいはい。
導き
ありましたね。
導きオンリーのブースが。
うん。
やっぱ力は入れてるんですねっていうのはすごいアピールしてたなっていうのは。
そうですね。
うん、
はい。じゃあ次はですね、中国の中国ですね。中国国家航天局は北京時間10月14日11時25分、日本時間12時25分に、実践9号の A と実戦9号の B を乗せた朝鮮2号兵ロングマーチ 2C ロケットを大原衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、2機の衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しております、ね。この実践9号、まあ、実践シリーズっていうのは技術試験衛星なんで、毎回その内容がだいぶ大きく変わってるようなんですけどね。詳細については特になかなか報道に上がってこないところですね。
うん、
それから次はロシアですね。帰ってきたプロトンロケットですね。インターナショナルロンチサービス社 ILS 社は、まあ、現地バイコヌル時間10月14日、14時37分、日本時間の17時37分に、バイコヌル宇宙基地からプロトンロケットプロトン M のブリーズ M で打ち上げられて、打ち上げから約15時間35分後に所定の静止トランスファー軌道に投入され、打ち上げは成功しております。打ち上げられたのはですね、インテルサット23号機ですね。プロトン、ブリーズ M の不調で衛星投入失敗してしばらく停止しておりましたけど、機ですね。今回のですね、インテルサット23はですね、インテルサットの中では結構小型の衛星ですね。基本衛星バスにスター2というバスを使って、重量がですね、2730キロなんで、結構最近の衛星としては小さいですよね。
うん、
で、設計寿命は15年で、あ、2トン、3トンですかね。24本の C バンドトランスポンダーと15本の KU バンドトランスポンダーを搭載して、南北アメリカ大陸と西ヨーロッパから西アフリカの地域に衛星通信とデータネットワークサービスを提供するということですね。
うん、
毎回最近よく出て、ビームパターンが公表されるんで、南米ビームとかそのパタゴニアビームとかですね、もう地形に合わせてすごいアンテナの指向性を出してるんで、これすごいなと毎回、最近特に思いますね。
うん、
で現在運用中のインテルサット707という機体からこちらに放送とかの乗せ替えが行われるってことですね。放送出力がだいぶ上がるんですね。衛星テレビを見てる方の受信環境の向上が図られるというふうにコメントが書いてますね。
うん、
特にアフリカの西アフリカの方ですかね。
うん、
はい、それから次はソユーズですね。第33次第34次長期滞在クルーを3人を乗せたソユーズ宇宙船ソユーズ TMA-06M はバイコヌル時間10月23日16時51分日本時間19時51分にバイコヌル基地から打ち上げられました。打ち上げたロケットは、打ち上げられたソユーズ FG ロケットは順調に飛行し、ソユーズ TMA-06M は打ち上げから約9分後に軌道に投入され打ち上げが成功しております。ですね、ドッキングはですね、10月25日日本時間21時35分にドッキングの予定になってますね。で今回ですね、特筆するところでですね、久々にガガーリン発射台1番発射台を使わないで31番発射台を使いましたね。うん、1番発射台についてはちょっとこれから改修の予定があるっていうことで、まあ、この後ずっとしばらく31を使うのかどうかちょっとそれはわからないですけど、今回は31番使いましたね。
うん、
31番はですね、前回上がったのは1987年のソユーズ T12 ですね。で、ここから最初に飛んだのが1968年のソユーズ3号で、ソユーズの打ち上げでですね、有人飛行に関して言えば31番発射台を使ったのは、ソユーズ3号、4号、8号、34号、35号、36号、ソユーズ T の10、T11、T12 の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10機ですね。ソユーズの有人の打ち上げで31番を使ったのですね。もちろんプログレスとか使ってるし、普通のあの衛星の打ち上げとかにも31番使ってて、で特に現時点ではソユーズ2の打ち上げに対応しているのはバイコヌールはこの31番の方なんで、ソユーズ2の打ち上げは31番で全部上げてます。今までは。バイコヌールからですね。
うん、
プレセツクとか他のあの打ち上げからはソユーズ2対応のところがあるんですけど、で、一番発射台の回収ってのは、このソユーズ2の打ち上げが可能なように回収すると。いうことのようですね。ただ回収の本格開始は2014年からというふうな情報もありますけどね。
うん、
まあ、というわけなんで、ちょっと今回ですね、久々に31番が有人飛行で使われたということですね。
うん、
打ち上げ自体もね、すごく綺麗に晴れた空の下、
ね。ああ、そうですね。私もちょっと某講演会を聞いている最中の時間だったんですけどね、ちょっと iPhone で 打ち上げ見てましたけど、まあ、素晴らしい青空に消えてきましたね。
はあ、これはもう、綺麗の一言でしたね。
そうですね。ね、じゃあ次、宇宙開発関係ってことで、とりあえず最初のニュースはですね、スペースシャトルエンデバー住宅地を進んでいくという。
これは
いいですね。
もう、あれ、打ち上げよりも多分、見れたらラッキーだったかなっていうようなイベントですけどね。
そうですね。
これは。
10月の4日からですね、2日間かけまして、スペースシャトル、退役しましたスペースシャトルエンデバー号が、この間ですね、シャトル空輸機でロサンゼルス国際空港まで運んだんですけど、うん、そこから展示場所となりますカリフォルニア科学センターまで、うん、19km の道のりを2日間かけて陸路で移動、時速3キロで移動した。
うん、
で、まあ、街路樹とか、あと信号とか、街路樹を400本ぐらい切って、信号も引っこ抜いて、で、もう、動画とか写真とか見てると、もう、道幅、上下車線全部通っても道幅ギリギリで、もう、ビルの壁30センチぐらいのところとか、その街路樹30センチぐらいのギリギリのところと、こう、何回も切り返して、こう、抜けていくとかですね。
翼端がもう擦れそうな感じ。
そうそうそうそう。
てか、日本じゃあれは絶対無理ですね。うん、
ものすごい見物人と、
あとスペースシャトル輸送中のあの看板がまた、あれいいなと思いましたけど、
ね。そうですね。シャトル運搬中という、交通標識みたいなやつがですね、街路樹を400本切ったんですけど、途中の経路上にあるマーティン・ルーサー・キングストリートでは、まあ、キング牧師のために植えられた松の街路樹は、切らないでくれっていうことなんで、ここがだから非常に厳しかったらしいんですよ。400本切り出したやつのほとんどは中央分離帯に立ってた木なんですよね。
ああ。
機体を持っていくと、もう要するに中央分離帯の上を機体のボディの真ん中が抜けていくような感じの、うん、もう両車線にまたがっていくんで、
うん、
まあそのルサキングストリートの木はまあ両側に立ってるんで、まあそこはこうギリギリにこう木を避けながらお尻フリフリ、翼端をこう右に寄せ左寄せしながら、進んでったようなんですけどね。2日かかりましたということで。まあ、よくやりますわね。もうこんなに無理しなくても、そのロサンゼルス国際空港の隣に展示施設作ればいいんじゃないのとかって思っちゃったりするんですけどね。ディスカバリーが収まってる、スミソニアンの航空宇宙別館っていうのは、空港の中にありますからね、
うん、
あれはもういつでも飛べるような状態ですから、
ね、そうですね、中の機体がフライアブルなものとかありますからね、
はい、
今回はねわざわざ19キロ離れたカリフォルニア科学センターにっていうことなんでね、でもやっぱりこの400本の街路樹切ったり交通標識抜いてまでやるってことには、まあ、結構反対意見はあったみたいです、アメリカ国内でも、
うん、
やった当時はねお祭り騒ぎ状態だったんですけど、結構、なんですかね、冥王星まで探査機飛ばせるのに400本も街路樹切らなきゃいけないのかとかですね、そういう論調の記事も見ましたね、
うん。
結構エキサイティングな画像だったのは、時速3キロですけど、YouTube とかでね、ずっとベタで見てると、まあ飽きちゃうんですけど、短く短縮したやつとか動画とかありますんで、まあ、ぜひ見ていただきたいなと。まあ面白い。ではありますね、
うん、
はい、それからですね、ちょっと小さい話題ですけど、ブルーオリジン社、しばらくニュースがありませんでしたけど、
はい、
商用有人飛行の契約を受けている4つの会社のうちの1つですね、ここが有人機のアボートテスト、緊急脱出のテストフライトを行って成功していますね。でそれから、独自 の, そのサブオービタル企業のメインエンジンのテストも、これも行っておりますね。このブルーオリジン社はですね、Amazon.com を設立した、ジェフ・ベソスが立ち上げた企業で、まあ、すごい秘密主義なんですよね。
うん。
で、ほとんどニュースも出てこないし、自分とこもプレスリリースほとんど出さない。
うん、
で、CC デブの契約を取るために最低限必要な資料とかを出すだけですよね。これまでですね、ニューシェパードと言われるそのサブオービタル宇宙機、まあ、要するに軌道まで上がらない宇宙機の開発を進めているってことぐらいしか分からなかったんですけど、 それから今回テストしたこの CC デブ、商用有人輸送ですね。これに応募して予算を獲得してるんですけど、それは SV っていう名前の、なんていうんですかね、かつてロシアが一時開発を進めてたソユーズの後継として採用、研究してた、まあ、クリーベルっていうロケ、宇宙船があるんですけど。
羽の生えたカプセルみたいな。
そうですね。うん。それに、ちょっと似てる感じなんですけどね。
うん。
で、まあ、打ち上げは当初はアトラス5。で、将来的にはこのブルーオージンが独自開発するロケットが使用されて、で、今回このテストしたエンジンっていうのはこの独自開発のロケットエンジンというのためのテストだったらしいんですけどね。なかなかその姿を見せないブルーオリジンが久々にプレスリリース出したんですね。うん、こっちの方も、まあ、だから順調に進んでるかどうかもわからないんですよ、よく、うん。これもね、楽しみにはあるんですけどね。はい、それから次ですけど、先ほどのプロトンの話やりましたけど、これの事故を起こした方の続報ですね。8月にですね、軌道投入に失敗したプロトン M の上段のブリーズ M ですね。これがですね、ブレイクアップ、まあ、爆発って普通のニュースで言ってますけど、まあ、爆発というか、まあ、破損というか。
破損、まあね、まあ結局。
火災というか。うん、
破裂みたいな感じ、まあ、
そうですね、まあ。
燃料が入った状態で浮かべておくとどうなるか分かんないよっていうの
は。そういうことですね。コントロール失った場合は自動制御で燃料パージ、燃料を廃棄する設計にはなってたはずなんですけど、どうも、出資時代は燃料の排出が行われてなかったようで、
うん、
先日ドンと行ってしまったようですね、うん、で、どのぐらいの破片の数が出たのかというのは、まあ、ニュースソースでちょっといろいろ分かれてるんですけども、多いところでは1000個以上の破片を検出ですね。で、ロシア宇宙軍は12個の破片を追跡中ということですね。で、デブリが爆発した時のブリーズ M のその時の軌道がですね、低い方の軌道が高さが250キロ、高い方5000キロの高度の楕円軌道だったんで、
はい、
まあ、ニュースでだから ISS に衝突の恐れとかいう一般ニュースで出てるんですけど、まあ、ISS どころかほとんどの軌道に、ほとんどの衛星に衝突の恐れがあるんですけどね、
うん、
まあ、ただちょっと低い方が250キロなんでですね、大きな部品についてはロシア宇宙軍は半年以内ぐらいに落ちるんじゃないかと、
うん、
250キロぐらいなんで結構大気抵抗があるんでですね、という推測を出してますけどね、まあ小さいのは残るでしょうからね、
うん、
中国の衛星破壊実験と、あとアメリカとロシアのコスモスとイリジウムがぶつかったという時のデブリが数千個あるんで、まあ100個ぐらい増えても体制に影響ないという意見もあるんですけど、まあ増えたのはよろしくないんですけど、
うん、
まあ、ニュースになって一般の人にこういう問題があるというのが認知されたという点からは良かったのかなという、う
ん、まあそうです、うん、
だって朝の今日の朝収録、今日23日です、今日の朝出勤前にテレビ朝日見てたらやってましたからね、
あ、
この話、はい、うん、
まあ爆発とかそういうのはニュースになりやすいんですけど、まあ、それ以上にロケットを上げてる側からすれば、結局失敗してもそういうデブリにならないような処置っていうのが一応協定で決まってるんで、
う
ん、これを、
ね、
いかにして、要は通信も取れない、制御もできない状態でもいかにして早く落とせるかとか、まあそういうガスが溜まった状態ではなくて、うん、パージした状態で安全な状態に持っていけるかとか、
うん、
そういうところがね、いや、プロトンで、こういうことが起こっちゃうと他のロケットもまあまあでもプロトンほど燃料は積んでいかないからいいのかなというのはあるんですけど、
ね、
あれは積みすぎなんですよね
そうですね、ブリーズ M8 回も噴射しますからね、
そう、
この時点であの4回、噴射残った時点でまだブリーズ M って燃料タンクが補助燃料タンクと途中で切り離せるようになってるんですけど、
あのドーナツ状の
ですね、ドーナツ状のですね、それも残ってて15トンぐらい燃料が残ってたんじゃないかっていう、うん、あの話もありますんでね、
うん、
15トンじゃ相当な、ヒドラジン系の燃料15トンじゃ相当な燃料ですからね、まあこういうニュースがありましてですね、残念ながら、デブリになっちゃいましたと、
うん、
今、エイトさんもおっしゃってましたけど、でもやっぱり制御を失った状態で、なおかつデブリにならない。まあ、本体が丸ごとデブリはしょうがないとしても、
うん、
それがこういった、 爆散したりとかそういうのがしないようにっていうのはやっぱなかなかコントロール失った状態ではなかなか難しいですよね。
まあ基本本質的に安全じゃないですからねロケットって。
そうですね。自動でね、コンピューターがね動いてれば自動パージシーケンスが流れて燃料を投棄するんでしょうけど、そこが死んでたらもうどうしようもないですからね。うん、はい、それから次ですね。次、まあこれはちょっと噂レベルなんですけど、まあ朝鮮日報日本語、ソースがちょっと怪しいんですけど、中国がですね来月、新しい衛星攻撃弾道ミサイルのテストをするということで、今回は低軌道じゃなくて静止軌道の衛星迎撃をできるミサイルだということなんですよね。本当かという。で実際やったとしても、前回やったみたいに本当に中国の自前の古い衛星をターゲットにして実際に迎撃を行うっていうようなことはしないようなんですけど、何もないところに向かって飛ばして、ちゃんと狙い通りのところに飛んでいくかのテストですよみたいな、まあニュースというか噂というかそういう話なんですけどね。まあでも少なくとも静止トランスファー軌道にそれなりの破壊力を持ったものを質量のもとに飛ばすっていうことですから、ミサイルっていうか普通の打ち上げロケットと同じ規模になっちゃうと思うんですけどね、
うん、
どう考えても、
うんうん、
低軌道のやつはね、軌道に乗せる速度がなくてもそこまでその高さまで到達できれば攻撃ができるんですけど、アメリカのスタンダードミサイル SM3 とかでも低軌道だったら高度ね200キロ以下ぐらいだったらこう届くんですけど、衛星軌道に乗る速度がなくても、さすがに静止軌道まで3万6000キロのところまで物を何らかの物を持ち上げるってことはもう完全に低軌道には乗る、少なくとも低軌道には乗らないといけないんで、うん、かなりでかいもの、もうミサイルというかもうほとんどロケットそのものになるんでしょうけどね。で実際本当にこれ本当なのかねこの話はっていう、
うん、
ちょっとね、まあ、噂話として聞いてください。
うん、
それからですね、今度も、また、今度は、韓国の衛星打ち上げの話ですね。
はい。
KSLV-1 の3号機ですね。
はい。
今のところ、予定は基本的には26日の午後3時から午後7時ぐらいということで上がってますね。今日私も知った豆知識で、KSLV-1、ナローに使ってる、1段目、アングラの、まあ、モディファイバージョンなんですけど、これ、ロール制御できないんですね。
へぇー。
うん。
え？
うん。結局、アングラロケットって、3つ束ねて1段目で、基本形態なんで、
はい。
その、組み合わせでロール制御するようになってるんで、1個だと、ロール制御しないらしいんですよね。
はい。
ああ、なるほど。うん、
1段目が3本クラスターなんで、
あ、
うん、もともとランガラは、うん。で、組み合わせた状態で、その左右のロケットのジンバルでこうロール制御するんですけど、うん、1個だと結局、ロール制御ができないんで、で、小さい翼がついてるじゃないですか、KSLV-1 のロケットって、尾翼が。はいはい、それはだから、そのロール、制御のための、まあ、あのサイズでどれだけ効くかっていうのはちょっと疑問なんですけど。
いや、あの翼すごい謎だったんですよ。なんであんな飾りみたいなのつけてるんだろうって。
う
ん
う
ん、
そうですね。だから射点は、だからもう打ち上げ方向に対して固定で、射点のに据えた状態だともう一方向にしか飛べない、ロケットらしいです。
まあ、ただ、あの射点から一方向にしか打てないんで。
打てないですよね。その通りなんですよね。
う
ん、
それは、多分そこまで問題ではないのかなっていうの、う
ん、まあ問題点じゃない、もちろんそれを設定して作ってるんですけど、うん、まあ、だからロールはコントロールしてなかったんだなっていうのが、うん、ちょっと意外だったというか、うんうん、なんか昔のソユーズロケットみたいなという、
うん、
でもあの射程も面白いんですよね。アンガラ系列なんで、あのゼニットと同じような感じで、
そうですね、
沿道にちょこんと足がついてて、 あと何もないフラットな射程で、
うん、
あの機械室なんか全部地下に埋めてるんですもんね。
うん、あと打ち上がった後一回ケツ右に振って左に振って機体が飛んでいくという、そのあのマニューバーも特徴はあるんですけどね。
うん、
まあ、何にしろ、まあ、トラブル含みで、あの外野から見てるとロシアと韓国何やってんだろうっていう感じもするんですけど、うん、まあ、純粋にその宇宙ファンとしては、あの成功してもらいたいなというふうには思ってるんですけどね。三度目の正直で、今回が一応最後なんでですね、
うん、
ぜひうまくいってもらいたいと思っております。 とはですね、他のニュースはアルマ望遠鏡の話ですね。日本が製作した16台のアンテナの引き渡しが8月に完了して、アルマ望遠鏡の中のアタカマコンパクトアレイ、イザヨイと言われるですね、小グループですね、12メートルアンテナ4台と7メートルアンテナ12台のアンテナの引き渡しが無事終了と、いうことですね。まだでも全体では半分ぐらいしかまだできてないのかな。全部で66台ですからね。それでももうすでにね、素晴らしい分解能を示してるんですよね。半分しかないけど。楽しみですね、アルマはね。はい、それから次ですね、これ NASA なんですけど、ディープインパクト探査機。これが、またさらに新しい探査に向けて軌道変更を行ったということですね。ディープインパクトはですね、10月4日日本時間の10月5日の未明に軌道変更を実施して飛行速度を秒速2メートル早めて、まあ、新たな焦点台探査の可能性を残すためということで、まあ、具体的な目標は決まってないんですけど、まあ、ちょっとこのまま自然に飛ばしておくと別のターゲットに行けなくなってしまうということで、あらかじめ加速を行ったということですね。まあ、地球近傍の焦点台、2002GT とかは探査目標の候補として検討されているということですね。もともとこのディープインパクトは2005年の1月に打ち上げられて、まあ、2005年の7月に衝突機をですね、インパクターをテンペル彗星に衝突させて衝突の様子を捉えることに成功してますね。で、それで終わりじゃなくて、まだ機体が正常に動いてるんで、2010年の11月2日に追加ミッションでハートレー彗星のフライバイ観測を行って、まあ、氷の塊が吹雪のように舞ってる彗星のコマの様子をですね、氷の塊一つ一つが見えるほど鮮明な画像で捉えたと、いうことで、その後もまだ探査機健在ということで、さらにミッションがあるかもしれないということですね。なかなか頑張りますね、ディープインパクト。
頑張ってますね。
すごいですよね、実際。
よく、ね、このディープスペースに飛ばしたまま機体が持ってますよね。
放射線の影響もそうですし、電池もそうですし、推進系もそうですし。
しかもあのインパクターを放出した部分のところってシールドが弱いはずなんですよね。
ああ、
そう、ほぼ中身が剥き出
して、そう
熱防御も何も
多分熱防御がね、どの程度ハヤブサとかカプセルのあの機関カプセル出した後は、ね、熱計算全然してないんですよ。そういう話を伺っておられますけど、ディープインパクトがどれだけ打ち出した後どれだけ稼働することを前提に熱計算しているのかちょっとわからないんですけど、えらい長寿命ですよね。ディープスペースを飛んだ割にはですね。まあ、これもあの、楽しみな話ですよね。次ですね。次は宇宙科学関係のニュースですね。まず最初はですね、ちょっと前回お伝えそびれた話題でですね、天文単位という距離の単位がありますけど、これが再定義されましたということですね。天文単位っていうのは、あの宇宙空間での距離を示す単位の一つで、惑星系のサイズとかをですね、示すのに使われるんですけどね。まあなんでかっていうと、1天文単位という距離は、地球と太陽の間の平均距離ということで、最初に定義されたっていうか、距離なんですよね。だから例えば、2天文単位のところに、惑星があるといったら地球と太陽までの距離の2倍ぐらいのところの軌道半径を持った惑星がありますよとか、系外惑星でね、0.5 天文単位のところに回ってる系外惑星が見つかったとか言ったら、まあ実際のこの太陽系の地球と太陽の位置関係からこう容易に想像がつく単位なんで、まあ系外惑星とかでもよく使われてる単位ですね。最近よく聞く単位なんですけどね。これがですね、今までは結局、要するに地球と太陽の平均距離だったんで、地球と太陽の平均距離もやっぱり微妙に動くわけですよね。天文単位って、あの、アルファベットで AU って言うんですけど、1AU は何メートルですかって話をすると、結構誤差も含んだ数字で、きっちり何メートルとは言えなかったんですけども、今回ですね、まあ、元はだから地球と太陽の軌道半径の平均距離、から来たんですけど、今回はもう正式にメートルできっちり 決まりました。キロメートルで言うかな。1,459,770.7km。.000 ですね、
うん。
うん。従来はプラスマイナス3メーターとかいう誤差がついてたんですけど、もうきっちり、決まりました、
うん
で。きっちり決まっちゃったんで、地球と太陽の距離を au で表すと、今までは 1au だったんだけど、逆に地球と太陽の距離がですね、1.000261 天文単位になりました。半端な数字になっちゃったんですけど。まあ、ちょっとこれは致し方ないのかなと、
うん。
ね、メートル法のね、メートルの長さが昔はメートル元気で、地球のその外周4万を4万キロとして、それをこう割って1メーターって決めた。だけど今は結局光の、
はい、
光が 0.0 ある単位で進む距離っていうふうにこう定義が再定義されたわけですよね。
うん、
でそれに伴って地球の一周ってのはぴったり4万キロじゃなくなってるわけなんで、それと全く同じでですね、
はい、
ちょっと単位が変わりましたと。
うん、
単位が変わったっていうか、まあ、単位のその定義がですね、
うん、
変わったっていうことですね。まあでも、きっちり足した数字になったっていうのは、まあちょっと歴史的にはね、大きな、天文学的には結構大きな話なのかなと思いますけどね。はい。じゃあ次にですね、宇宙科学関係次のニュースですね。次は、NASA のですね、天文衛星 SWIFT の観測結果ですね。10月9日 NASA の発表で、NASA の天文衛星 SWIFT が X 線で急激な増光を見せる天体を天の川銀河の中に見つけたと。今まで知られてなかった新たな高性質量ブラックホールが存在しているようだということでニュースが上がってますね。連星系を構成しているブラックホールはですね、隣の星からですね、ガスを吸収してというか重力で引っ張り込んで、まあ結局吸い込むんですけど、その時にね、その重力を解放して落ちていく時に、ものすごい摩擦が起きるんですよね。ガスが吸い込んでいく時に。まあ今回転しながら、落ちていくんですけど、その内側の回転速度と外側の回転速度の速度差が非常に大きいんで、そこで摩擦が起こるんですよね。で、その摩擦で数千万度という熱になって、X 線を出すわけなんですけども、X 線新星という言葉があって、突然現れて数日 X 線の強さが増えて、数ヶ月かけて弱まっていくという、その X 線で見てると新しい星があたかも生まれたかのような現象がこうあってですね、ガスの塊が、まあ、要するにブラックホールとか中性子星がそのガスを吸い込むときに、いつも同じ量がずっと吸い込まれているような状態だと、いつも同じ強さの X 線を放っているんですけど、まあそうじゃなくて、こう、ガスがこう塊状にドーンと吸い込まれていったときとかいうのは、急激にたくさんの X 線を出すわけですよね。
うん、
で、今回ですね、9月16日に2回、17日に1回という3回ですね、X 線出す新星が見つかりまして、天の川銀河なくて距離はおそらく2から3万光年ってことですね。特にですね、1万電子ボルト以上の高エネルギー X 線でピークに達して、観測基準で使われる超新星残骸カニ星雲に匹敵するもので、史上最も明るい部類の X 線を発したということですね。で、高 X 線、要するにエネルギーの高い X 線は徐々に弱まっているんですが、エネルギーの低い X 線領域では、発見当時よりまた30倍も明るく、明るさはさらに増えてるということが起きてるってことですね。ということで、X 線バーストが起きて新しいブラックホールがあるんじゃないかということで発見されたってことですね。
うん、
そのブラックホールに物が落ちてくっていうのは、その重力の解放。まあ重力ってのはね、弱いんですけど、まあその巨大な質量が集まるとものすごいエネルギーを解放するっていうことですね。
うん、
まあ、近くで見てみたいと思うんですが、近く行ったら多分放射線であっという間にやられちゃってなんでしょうけどね。重力以前の問題でですね。
でもこれってあれですかね、マキシーとかでも捉えられるんですかね。
そうですね。基本的には今、世界的な X 線天文ネットワークが今できてて、今話に出た ISS の日本の規模モジュールについてるマキシーですが、これが全天捜索をしてるわけですよ。常に。
はい。
うん。
それで、ほとんど、マキシーが最初に、その突発事象をこう、普通の望遠鏡っていうのはある点のところをこう、それぞれ観測してるんで、突然空のあるところにポッと出た時っていうのは、やっぱりたまたま向いてない限りは見つからないんですよね。で、マキシーは全天捜索をずっとしてるわけですよ。ずっと ISS に積んで、ISS 観測機自体はある一方方向しか見てないんですけど、ISS の軌道がぐるぐるぐるぐる回ってることによって、空をずっと全天観測してるわけなんですよね。で、マクシーで何か、X 線の突発事故が発生したら、すぐアラートが流れて、その時のその、状態にもよるんですけど、ものすごい激しい現象を観測したら、スザクやこのスイフトとかそういう、あとチャンドラーとかそういう、X 線天文衛星については、通常の観測をキャンセルして、緊急観測をこう自動的にすぐ行う手はずというのがついてるんですよね。マクシーの観測がトリガーで。うん、そういう感じになってるんですけどね。今回最初の発見が、だからこれは何で行ったかって、ちょっとこの記事だけじゃわかんないですけどね。マクシーが そういう全天捜索できるというのも、もともとのその、西側だけの宇宙ステーションの頃は、軌道傾斜角が、24度ぐらいだったんで、全天捜索できなかったんですけど、結局ロシアが加わったんで、軌道傾斜角が50度台になったんで、南極、北極の上空のところを除いてほぼ全天捜索できるようになったりというのは、ちょっとそういう副産物なんですよね。はい、それから次のニュース。これも結構ネタ的に一般ニュースでたくさん取り上げられたんですけど、40光年先にダイヤモンドでできた惑星発見されたと。ということですね。10月15日にアメリカのイエール大学の研究チームの発表ですね。約40光年先の系外惑星、カニザ 55E という星の、まあ、惑星の3分の1以上がダイヤモンドでできている可能性があるということが明らかになったということですね。カニザ 55E というのは公転周期が18時間、表面温度が摂氏2000度、だからもう主星のすぐ脇をものすごいスピードで公転してるんでしょうね。はい、直径は地球の2倍、質量は8倍ですね。スーパーアースという分類ですね。化学組成を、まあ、結局スペクトル分析とかでやったところ、まあ、酸素よりも炭素を多く含んでるということで、まあ、温度の問題から、まあ、炭素もダイヤモンド形態である可能性が非常に高いと、いうことですね。
高温高圧。
うん。ただ黒鉛とかいうグラファイトとかいうような、
要は平面構成ではなくて立体格子組んだ形で、
そうそうそうそう、がっちりとその格子を組んだダイヤモンドという状態になってる可能性が高いと、いうことですね。実際見るとどんな感じなんでしょうね。想像図とかじゃね、中心の方がいわゆるダイヤモンド構造になってるみたいな想像図でしたけどね。まあ実際にね、取りに行くったって、こんな超すごいスピードでぐるぐる回ってる星に、しかも2000度ですからね、表面温度。なかなか回収はできないと思いますけどね。まあただニュースネタとしてはね、非常に一般受けするネタですね。はい、それから次ですね、今度火星からですね、キュリオシティ。成果に関するニュースですね。10月16日 NASA の発表で、キュリオシティがですね、調査した岩石が地球の火星岩と類似する成分を持っていることが分かったということですね。それからスコップを使って初めての土壌サンプル採取も行ったということで、ですね、石に名前がついてるんですけどね、ジェイク・マティアビッチという名前の石、接触調査を行って、化学組成は地球の火山帯でよく見られる火星岩の組成とよく似てたと、ということですね。で、このような火星岩は地下のマントル内で水が豊かなマグマが圧力上昇で結晶化した時に形成されるということなんで、まあ一個だけ調査しただけなんで、それが全く地球と同じであるとは言い切れないんですけど、まあ少なくとも岩石の形成を研究する良いスタートラインになったということですね。で、今回は光学カメラ装置とアルファ粒子 X 線分光器を同時に運用して分析を行いましたということですね。それからロックネストという名前が付けられたエリアで、10月9日と12日に土壌サンプルの採取を行ったということですね。この成分分析の結果についてちょっと今回のこのニュースでは出てきてないですね。それから傍らになんか変なものが落ちてたというニュースもあったんですけどね。それについてはちょっとに調べたんですけど、ちょっと時間がなくて、日本語のニュースではそれがどうなったかっていうのははっきり出てなかったですね。まあ特に問題ないっていうことになったと思うんですけどね。
まあキュリオシティは早く飛びっきりのレーザー照射を早く見たいんですけど、
ね。そうですね。レーザーで岩盤の表面を破砕してパチパチパチパチ。
マジマジ。
レーザー積んでます、レーザー。レーザー砲すごいです。 売りです。売りですから、一番
売りです。
はい。それから、これも一般ニュースで結構たくさん報じられたニュースですけど、太陽系から最も近い 4.3 光年先のアルファケンタウリ。今はリゲルケンタウリとかいう名前でも呼ばれてるんですけど、この太陽系から最も近い恒星系に地球と同じぐらいの質量の惑星が見つかったということですね。で、まあ、日本からですね、沖縄とかでギリギリ見えるぐらいなんですよね。ケンタウリ星っていうのはですね、4.3 光年なんですけども、実際にはケンタウリ、リゲルケンタウリ A とケンタウリ B、そしてプロキシマケンタウリっていう3つの30連星系なんですよね。で、このうちのそのリゲルケンタウリ B を回る惑星が発見されたということですね。で、今回はですね、ドップラー法での観測ですね。惑星がその恒星の周囲を回転することによって、今回のリゲルケンタウリ自体の星がわずかに揺らぐ。その揺らぎですね、これが秒速51センチメートルという極めて小さい揺らぎを検出したってことなんで、これはすごいなと思って。そんな精度で検出できるんですかって感じですけど。見つかった惑星はですね、地球より少し重く、主星から600万キロメートル程度離れている。太陽系で言えば水星よりも内側の軌道を回っていることになっているんですけど、かなり近く回っているんですね。で、連星を構成しているリゲルケンタウリ A は、その数百倍離れた距離があるんですけども、惑星から見るとやっぱり2つの太陽が、見える状態でしょうね。まあ、距離が近いんでね、ハビタブルゾーンとかそういう話にはならないんですけども、まあ、とにかく、まだね、実際に行けるかどうかは別にして、まあ、一番近い恒星系にも、まあ、惑星が見つかったってことでね、まあ、この辺になってくると、なんとかね、ひょっとすると探査機飛ばせる遠い将来なんでしょうけど、はい、何万光年とかいう話だとちょっと無理って感じですけど、4.3 光年ぐらいなら頑張ればなんとかいけんじゃないかとかいう範囲な話ですからね、
うん、
夢がつながっていいなって感じですけどね。はい、それから次ですね、超新星 1987A の残骸から放射性チタンを検出ということで、19日 ESA の発表ですね、ヨーロッパ宇宙機関の発表なんですけど、天文衛星インテグラルが超新星 1987A の残骸から大量の放射性チタンを検出 したってことですね。1987A、これは非常に有名な超新星なんですけれども、コーシバさんがノーベル賞をいただいたニュートリノの観測が初めて可視光と同時に来て、ニュートリノ天文学を開いたという超新星爆発がこの 1987A ですね。
はい。
距離はですね、17万光年。マゼラン雲の中にあるんですけども、まあマゼラン雲なんで、まあ17万光年彼方なんですけども、まあ超新星という現象から言えば、近代的な観測が可能になって今までで一番近い超新星爆発なんですよね、これがね。で、爆発が終わった後もですね、そのガスがどんどん広がっていく現象をずっと追っかけて研究が行われてるんですけど、今回ですね、その重元素、要するに超新星爆発で鉄より重い元素が急速に作られるというふうに今考えられてるんですけど、その超新星爆発の爆発残骸を調べることによって、どんな元素がどれだけできているのかというのを調査するということで調査している中で、今回そのチタンのですね、チタン44からの高エネルギー X 線を検出することに成功したということで、今回のですね、恒星、この 1987A では、地球の太陽質量の 0.03% ぐらいの質量のチタン44ができたんじゃないかというふうに、うん、まあ、この観測結果から推測できるということですね。で、これはカシオペア座 A という超新星残骸の2倍に相当するということで、相当たくさんできてるんですね。だ、特に、しかもこれが、チタン44がたくさんできるっていうのは結構少ないらしくて、爆発がですね、非対称に爆発を、まあ、もちろん完全に球状に、球対称で超新星爆発が起こるっていうのは、ちょっとそれも考えにくいんですけど、かなり非対称に、起きたんじゃないかということがここから言えるそうです。ちょっとそこのつながりはちょっとよくわからないんですけど、まあ、このチタン44というのがこう大量に発見されたっていうのは、ちょっと例外的な発見のようですね。
うん、
この R 過程で、の名称がついてるんですけど、その鉄以上の重元素が超新星爆発で急速に作られる過程なんですけど、これがなかなかそのシミュレーションだとうまくいかないようでですね、まだ完全に解明されてない とこなんで、こういう観測に非常に期待がかかっているということですね。
うん、
それから、アルマ望遠鏡の発表ですね。10月23日に、生まれたばかりの星から高エネルギー状態の水分子メーザーを初めて検出したということですね。観測したのはですね、オリオン星雲、オリオン暗黒星雲ですね。ここの KL 領域というところなんですけども、ここで新しい星がこう、今まさに作られているところなんですけど、ここでですね、水分子レーザーがこう出てるっていうのは結構有名な話で、まあ、いろんな観測、電波観測がですね、国立天文台の望遠鏡ネットワークのベラとかですね、これも観測を行ってますね。うん、で、あるまでも見たところ、まあ、非常にこの鋭い分解能で、高い分解能で、そのメーザーっていうのはそのレーザーっていう言葉をよく聞くと思うんですけど、それはレーザー、可視光のやつがレーザーなんですけど、メーザーっていうのはこの電波領域で同じ現象が起きているのをメーザーというんですけども、うん、これが出てましたということですね。きちんと観測されましたと。でしかもその水だけじゃなくて、偽酸メチル分子からの電波も観測したということですね。だ結局有機分子がそこに存在しているということが、うん、あるまで観測できましたと、
はい、
いうことですね。やっぱりこの新しくこの暗黒星雲の中から今まさに星ができようとしている状態の中でも、すでにその有機物質が分子が浮いていると、
うん、
いうことで、まあ、生命の源となるようなその有機物っていうのは結構宇宙空間そのもので、まあ、生成された状態でこう、なんていうか惑星に降り積もっていって生命の地球とかの元になったのかなとかいう説がだいぶ信憑性を帯びてくるような話ですけどね、
うん、
はい、そんなとこですね。一応宇宙科学関係こんなとこですね。はい、それから次、ISS リポートですね。ISS、最初の打ち上げから、5086日経っております。現在、サニータ・ウィリアムズ飛行士、ユーリー・マレンチェンコ飛行士、星出飛行士、それから、ケビン・フォード飛行士、オレック・ノビツキー飛行士、エベゲニー・タレルキン飛行士の6名が ISS におりますね。昨日ですね、10月23日に次の固体要因を乗せた、ソユーズ TMA-06M が打ち上げられましたね。25日にドッキング予定になっております。で、日本の実験材料として今回この TMA-06M でですね、希望日本実験とで、行う実験のメダカの微小重力でその骨に与える影響の実験ですね、これに使うメダカが、積まれておりました。
水生生物なんだっけ、
はい、
実験装置の中身が来るわけですね。
そうですね。32匹。日本の実験用に24匹、ロシアの実験用に8匹。で、8匹ずつ魚輸送、無重力用魚輸送容器というのが開発されたんですけど、これに8匹ずつ入れて輸送されてるってことですね。現在まさに積んで、今 ISS に向かって飛んでると。メダカも一緒に飛んでますと。ということですね。一応到着後12時間以内に、水生生物実験装置の水槽に、移される予定になってますね。それからこのソユーズに、あと日本の実験装置としては宇宙放射線、量計測で使われる自動積算宇宙放射線計というのも搭載されているということですね。それからですね、あとリブーストがですね、やっぱり23日の午後7時50分に行われてますね。平均高度が 0.59km、590m 上昇して約 414km ですね。それでですね、あと星出さんもう帰る直前なんですけど、3回目となる船外活動が計画中っていうことですね。USA 船外活動の20回目、アメリカ側ですね。ピードクトラスの太陽電池パドルの熱制御システムで発生している微量のアンモニアの漏れの修理を行うと。
うん、
いうことで、正式に決定された場合は星出さんとサニータ・ウィリアムズ飛行士が担当する予定ってことですね。3回目の船外活動ですね、星出さんね。
はい、
まあ、これがちょっとまだ確定してないんですけど、多分やるんじゃないですかね。
うん、
希望の方なんですけれども、運用開始から1601日経過していますとですね、微生物動態に関する研究のサンプル採集を行っておりますね。それから先ほど言った通りメダカが到着、それから細胞実験ラックの細胞培養装置で、 白犬ナズナという植物を育成して、植物が重力に打ち勝って成長するため体を丈夫にしていく仕組みについて、遺伝子の働きや細胞内の変化を実験を行うということですね。
うん、
はい、次、打ち上げ情報ですね。次がですね、10月25日、まあ、ちょっと配信に間に合うかどうか分かんないですけど、長征 3C ロケットの打ち上げが予定されてますね。それから10月26日、午後3時半から午後7時、日本時間の間に、先ほどお伝えしました、韓国の KSLV-1 ロケットの3号機の打ち上げが予定されてますね。それから、10月31日の午後4時41分日本時間にプログレス補給船の打ち上げが予定されています。それから10月3日午前6時5分にプロトンロケットの打ち上げですね。通信衛星2機。それから10月9日にアリアン5の打ち上げ。これも通信衛星2機ですね。の予定になってますね。それから11月14日、日本時間午前1時45分から午前5時45分の間ということで、アトラス5ロケットによります X34B、ミニシャトルの、3回目のフライト、1号機の2回目のフライトですね。これが予定されてますね。それから日は確定しないんですが、11月10日ということで長征 3B ロケットの打ち上げ。それから11月19日にソユーズ TMA-05M の帰還ですね。星出さんたちの帰還ですね。それから11月20日にプロトンロケットでエコースター通信衛星の打ち上げ。11月10日ってことで、ソユーズロケットで人工衛星の打ち上げ予定が入ってますね。それから12月1日にギアナからですね、ソユーズロケットでプラレス 1B、ヨーロッパのこれ画像、地球観測衛星ですね、画像観測衛星ですね、これのアリアンスペースの打ち上げが予定されてますね。以上、12月の頭まで。11月中の予定について、まあ、こんな感じになってますね。まあ、結構ですね、予定とは変わりますんで、まあ、ライブ中継と見られる方については、直前の情報をご確認ください。それから、イベント関係で、まあ、簡単にお伝えしますけど、11月11日に、宇宙の裏宇宙空間観測所の特別公開ですね。
はい。
それから、11月12日に、大手町サンケイプラザで、水惑星の安心を支えるということで、熱帯降雨観測衛星トリム15周年シンポジウムというのがありますね。それから11月17日にですね、微星スペースガードセンターの一般公開施設見学がありますね。
うん、
これも近ければぜひ行きたいんですけどね、ちょっとなかなか厳しいですね。あと今週末ちょっと配信が、まあ、多分間に合わないと思うんですけどね、あの三鷹の国立天文台の一般公開ですね。ちょっと可能、ちょっと行けるかどうか厳しいところなんですけど、ちょっと可能な限り行ってですね、またレポートしたいなと思ってますね。はい、今回そんな感じなんですけど、なんかありますかね？
ですね、私から、九州の方へ、ね、リスナーの方へのお知らせなんですけれども、11月の3日、それと11月の4日の2日間で、八代、トゥーザスペース未知を知る宇宙と生命という、まあ、有志によるイベントなんですけれども、あの宇宙好きの方のが集まって、まあ、好奇心を満たして、楽しみましょうというあのイベントをが開催される予定です。ですね、場所はあの熊本県八代市と、ごめんなさい。熊本線、八代市。で、11月3日は、熊本高等、熊本高専、八代キャンパス第2体育館で、小学生以上の方を、対象にした、傘袋ロケットを、それと紙飛行機を作ろうというイベントを企画しています。こちらは、先着150組、時間は13時から、ということなので、お近くの方ぜひあのいらしてください。申し込みはあの当日の9時から整理券を配布しています。朝から来ていただければ 先着150組ということなので、まあ、朝から来て、の整理券をもらって、参加していただければと思います。11月4日の日曜日はですね、今度は未知を知る宇宙を通して私たちが学びたいこと、伝えたいことをテーマに、トークセッションを開催予定です。これはですね、第1部、第2部とありますが、第1部では JAXA の講師の方をご招待いたしまして、こちらの専門分野のお話を聞かせていただけるということなので、小学生以上対象で、定員は500名となってますが、うん、きっと楽しいお話が聞けるかと思います。こちらの、宇宙関係のナビゲーターの方は、まずは JAXA の宇宙航空研究開発機構を教育センター主任の、渦巻達也先生、それから、同じく JAXA の小野瀬直美さん、それ、細田聡さん、それから九州大学工学研究院、航空宇宙工学部門の平山先生ですね。SND でも何度か、来ていただいてお話ししていただいてます。平山先生もお越しいただく予定になっております。で、私の後藤の方も実はちょっとスタッフでお手伝いをする予定なので、九州のお近くの方はぜひ、11月3日、4日は、熊本に遊びに来てください。
うん、時間も両方とも13時からですよね。
はい。
3日も4日もですね。
はい、そうです。
ですね。参加費無料で、申し込みも、はい、まあ特に不要ですね。
はい、
特にね、
そうです。
傘袋ロケットの方は先ほど言った通り、現地で整理券配布ってことですね。これはこの日に、熊本高専が高専祭りやってるんですよね。
あ、そうですね。うん、はい。
だから、朝から、お祭りはキャンパスで、お祭りやってますと。
はい。
いうことで、朝からキャンパスには入れますってことですよね。
はい。高専のお祭りの方もぜひ一緒に楽しんでください。
はい、ですね。はい。
あ、そう。それで行くと、またちょっと付け足しなんですけど、今年、毎年やってるんです。高専ロボコンっていうのがあって、それの九州大会で八代高専、はい、実は優勝しまして、その辺のマシンなんかも、まあ、全国大会の前なんでね、どこまで出してくれるかあれなんですけれども、もう一個の、まあ、優勝しなかった方といったらあれなんですけど、まあ、面白いマシンが出てきてたので、それは展示するような話をちらっと聞いたので、その辺も楽しみにしてもらえればなと。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。じゃあ、後藤さんもおりますので、
はい。
後藤さんにお会いしたい方
は
ぜひ、
来てください。
八代に。集まってください
。はい。
はい。そういうことで、はい、ありがとうございました。
はい。
はい。あ、ちなみに、小野瀬さんは、
あ、そう。
はやぶさくんの冒険日誌を書かれた方ですね。うん、研究の傍ら、広報活動も熱心にやられている方ですね。それから、細田さんは、イオンエンジンの開発担当で、ツイッターのはやぶさくんのツイートをよく担当されている方ですよね。
はい。
うん。IES 兄というハンドルネームツイートされている方ですね。はい。なかなかね、皆さん面白い方が揃いますのでですね、楽しいトークが聞けるんじゃないかなと思いますね。さてさて、じゃあ今回のところはこんな感じですかね。はい。それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ起きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。さよなら。